はようございます。グッドモーニングバイブスです。最近ですね、一つ意識というものについて、長いこと考えてるんですよ。で、これ難しいというか、扱いの難しい概念で、例えば心理学にしても脳科学にしても、特に経済学ですよね、バラバラ意識であることは前提なので、個人主義ですけどね、前提なので、一つ意識というものはそれに基づいた学なり論なりって多分探し出すだけでも難しい。で、時々登場はするんだけれども、やっぱりこう、その一つ意識そのものであることはまずないんですね。ホーリズムみたいになってしまう。全体主義みたいな感じで。で、それに対する拒否反応は当然今の私たちの時代は強いので、ますます話がですね、通しにくくなるところがありますよね。で、やっぱり、形式としてはそういうことになりやすいので、感覚として一つ意識的なものを、なんていうのかな、実感を通じていくしかない話だなこれはと思いながら、こういろんな場面で考えてるんですね。で、一番私が一つ意識的なものを感じるのは遺伝の話なんですね。心理学ではしばしばやっぱりこう、基本は個別意識なので、個別個人の、メリットになるように心理という構造は作られているとみなすんですが、そう考えていくとどうしても壁にぶち当たる部分があります。例えば、人はどうしてうつ病になるのかといった議論があった時、例えばこれがね、やっくり心理学という世界があって、いや、抗うつ剤の値段がね、非常にこう、採算がいいのでうつが流行ったんですって話なら、実にこの個別主義というのか個人主義的で新資本主義的なこの世の中の、モデルとして説明しやすいんですよ。確かにそれは事実なんですね。薬価が高い薬を、社会全体のキャンペーンで後押ししたからうつが増えたんですというのは一つの説明モデルとしては、きちんと説明になっていて、それは嘘ではない。でもこれはこの世の中になぜうつ病があるのかの説明にはなってないですよね。あるということが先にあって、それに対して薬価の高い薬が、よく出回って、これ反対する人絶対いると思いますよ。その倫理的問題もあれば、そもそもそんなことは起こってないという意見もあると思うんですけど、でもこの説明モデルは人が納得するモデルだなとは私は感じたんですが、これだけでうつが存在する説明にはならないんですよね。なんで、当人にとって何のメリットももたらさないように見えるうつというものが、蔓延するのかと。脳にはバグがあるって説明あるじゃないですか。私あれでは全然説明にそれこそならないと思うんですよ。バグってコンピューターの用語ですよね。人為的に組んだプログラムにバグがあるって話ですよね。それは人がやったミスですよね。うつがバグかどうかは誰にもわからないじゃないですか。脳にはバグがあっては何の説明にもなってなくて、なんかこう不都合なことが起きるけれども、完璧じゃないからしょうがないよねみたいなニュアンスになってますが、それはなぜそれがうつであるのかの説明にはなってないと思うんですよ。バグにしても何にしてもそうだと思うんですけど、それがバグである説明ってあると思うんですよね。で、個人主義で考えると、 確かにこの脳のこの構造は大変個人にメリットをもたらすという、例えば、視覚という能力がとても人は発達していて、要するに外の景色よく見えます。これで、物と物との距離を測ったりいろんなことができるので、個体にメリットがあると、獲物を取りに行ったり敵から逃げたりするのにメリットがある。これ完全にそうですよね。嗅覚に頼るよりはよっぽど、強い面があります。これは個人に間違いなく利益をもたらす。鬱はどうかというとよくわからなくなる。で、個人だけで考えるとわからなくなることっていっぱいあるんですよ。皆さんの中にですね、変な匂いを嗅ぎたくなるという癖を持ってる人っていらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。あるいは汚いものを見に行きたくなるとか、気持ちの悪いものを見に行きたくなる。子供とかってそういうところありませんか？すべての子供はそうだわけではないんですよ。一部の子供がそうなんですね。あれは何？ああいう癖はそれこそ脳のバグなのか。だいたい嫌な匂いがするというのは腐っているか何かなんですよ。あるいは病原菌が流行りやすいか。これが嫌な匂いするっていうのは実に理にかなっていますよね。太古の社会に生きていた人々の傾向からして、嫌な匂いがする、だからそれを捨てるなり遠くにやるなり近づかないようにするというのは個人にメリットをもたらすが、それをわざわざ見に行ったり嗅ぎに行ったりするというのはその個人に何のメリットをもたらすのか。でもそういう人は確かにいて、私たちの中にもそういう人がいて何にも不思議はないと思うんですよ。これはですね、やっぱり個人にメリットをもたらすと説明されても説明できないと思うんですね。だから説明されてこなかったんですよ、長らく。一つ意識ということを考えると、これはある程度解ける。つまり、これは個人にはメリットをもたらさないんだけど、でも個人がそういうことを望むようになるという、そういうものがあるんです。で、それは私の思うにですね、多くが遺伝情報と結びついているんだなと。遺伝情報って個人のためのものじゃないじゃないですか。一見個人のためのものが多いように見えるけど、明らかに個人のためだけであれば遺伝情報のいくつかっていらなくなっちゃいますよね。遺伝情報というものは世代を超えて受け継いでいくことに価値がある。私は少なくともこれがですね、個別主義で説明できないことについての説明には、ここに鍵があるような気がよくするんですよ。うつもきっとですね、人が生き延びるのには役に立たないんですね。自殺願望を強めるようなその仕組みがどうして淘汰もされずに長々と生き残ってきたのかというのは、私たち多分、社会の存続なんかのために役に立つんでしょう。そういうふうに考えた方がまだしも少し分かりやすい気がするんです。まあ、これもですね、どう役に立つのかをこの太古の時代まで遡って説明しろと言われるとめちゃくちゃ難しくなりますけど、少なくとも、個体の役に立ったという意味ではですね、きっと、うつうつと落ち込んだり自殺をするということが古代人だったからといってそれが個人の役に立ってるかっていうと疑わしいと思うんですよね。で、遺伝っていうことを思った時に、どうしてもこう実感やっぱり湧かないじゃないですか。リチャード・ドーキンスという人が利己的な遺伝子という言葉を本でベストセラーになりましたけど、あれ遺伝子にとっては私たちの個体は乗り物に過ぎなくて、遺伝子というものは基本的には永遠を生きて、で乗り物がダメになったらどんどん乗り換えていくだけなんだというそういう比喩を使って説明しましてね、あの意識が少し私の中では近いですね。あれはすごくこうリチャード・ドーキンスらしく皮肉っぽくかつ冷酷なように書いてますが、でもですね、例 えばですが、性欲ってあるじゃないですか。これみんなにあるじゃないですか。で、多くの人はこう性欲が強い人をバッシングするみたいな、これはだいぶ昔ですけれども、そういうのありましたけど、考えてみると性欲って個人の役に立たないじゃないですか。食欲と違いますよね。性欲が強くてその個人に何のメリットをもたらすのかと、多分もたらさない気が私するんです。性欲って男女とも強いですよね。強くないと私たちは多分生まれてないと思うんですよ。これが遺伝というもののなんかこう意味を表している気がしてしょうがないんですよね。個体の維持と種族の維持って言いますよね。そうすると個体の維持のためだけなら性欲っていらないことになると思うんですよ。で、私性欲がなかった時代って、それはちょっとキーな言い方になって本当は嘘なんだけど、でもまあ 4、5歳の頃はそういう意識ってほとんどなかった気がするんですね。あれでも個人としては困らない。あの状態がただ人類全域でなってしまうと何が困るって、多分子孫は残んないと思うんですよね。そうすると、個人の意思とか個人の事情がどうであろうと性欲は強いまんまあるっていう風に、なってる気がするんですよ。で、それは個人にメリットをもたらさないから、人によっては大変そのことで苦しむことになりますよね。で、現にそういうことは起こってると思うし、自分もそういう目にあった気がする。ですね、これはオーストラリアかどっかかな、自分の性欲が邪魔だというので虚勢自分でしちゃったという男の人の話があって、この話はちょっと陰惨な感じがあったんですけれども、この気持ちになるということはあり得ると思うんですよね。で、この気持ちになるということは、つまりそれは個人の欲求のためのものじゃないっていう印象が強いです。で、遺伝ときて性欲と来るとですね、やっぱりこう子供ということがあると思うんですよね。で、私子供を持った時に非常に不思議な感覚になったんですよ。一言で言うとですね、ああもうこれでいいやと思ったんですよ。これはみんながみんなこう思うわけじゃないと思うんで、これだけで一つ意識の説明にならないんですけど、私の中ではこれで一つ意識の説明になってるんですよ。もう自分はこれでいいやと思ったんですよ。なぜなら自分はここにいるから、自分の子供を見てね。これは普通の感覚ではおかしいですよね。だいたい性別も逆ですし、自分じゃないだろうと言われると思うんです。ところが感覚の中では自分なんですよね。自分はこの形式を、このやり方を使えばほぼ半永久的に生きられるんだ、少なくとも寿命というのは延長されるんだというふうに感じたんですよ。半分だけですよね、遺伝情報が完全に一致してるの。あとの 50% は妻なんですけれども、そういうことは関係なくですね、一番大事な情報は伝わったという感じがしたんですよ。こっちが自分だとみなしても、自分は何ら差し支えがないような気がしたんですよ。で、ということは、個別意識ではないんですよ、少なくとも。すでにこう、もう一人いて、そっちも自分だと。それは、狂った感覚なんですよね、ある意味多分。統合失調症みたいなもんだと思うんですよね、ちょっと違いますけど。とにかくこう正しい感覚としては、常にこの感覚が維持されないんですが、それでも正しい感覚としては、私というのはすなわちこの、肉体を外壁にしたこの個別の生き物であるという認識を一致させておくことが、正常な神経ということになっています。だって多分皆さんもそうだったと思うんですけど、自分の手って自分で見えるじゃないですか。同じように、自分の手って自分で見えますよね。そして、自分のこう例えば髪の毛って自分で見えるし、触れるじゃないですか。切ることもできるじゃないですか。 で、何でもいいんですけど、そこら辺にあるコップとか見えるじゃないですか。どっちが自分でどっちは自分じゃないっていうのをデフォルトで分けておかなかったら大変なことになりますよね。すぐ統合失調症ですよ、それこそ。じゃあと言うんで髪切るじゃないですか。自分じゃないですかね、それは。でもコップと同じような状態になりますよね。だからこれは感覚をただ切り替えていくんですよ。私たちの脳はこれをかなりよくやってくれているんですよね。昔池谷雄二さんだったと思うんですよね、脳科学者の。大変面白いことをやってた。あれは多分神経系か、脳の何かの神経かなんかかな、をシャーレの中に取り出したみたいな話があったんですよね。他の人の話かもしれないです。そのシャーレの中に取り出された脳ってのは自分の思考の一部なんでしょうか。多分そうじゃないとみんな感じると思うんですよ。で、私たちは神経系で、ニューロンで思考していることになってるんですよ。この言い方も微妙ですけどね。で、ニューロンが自分の外に出ちゃったら、それはもう自分じゃないんでしょうか。これちなみに外でも生きられるらしいんですよね。しばらくでしょうけど。さっきの髪の毛とはだいぶ違うと思うんですよ、これは。でも多分それが思考に関与してるとはもう感じないと思うんですよね。で、話が結構脱線したんですけど、要は自分の子供がいて、私はその時に感じたんですよね。今でもその感覚残ってるんです。この子が、やってくれるので、というかね、この言い方正しくないですよ。自分はもう半分こっちに出たので、あとはこの自分が生きていくんだという感じ。はっきりあるんですよね。多分これは正気という問題に少しグレーを投げかけてます。この感覚は正気じゃないと。でもですね、母親は完全に一部そうなりますね。だから例えばこう汚いものを子供が口に入れた時の取り乱し方は、まるで自分が口に何それを入れたような取り乱し方に、似ています。他人が口に入れるのを見てもああは絶対ならないっていう取り乱し方をしますね。で、そうなってくるとですね、ちなみにこれは子育て論とかでは全然ないです。よく言われてますよね。自分、子供を自分の延長線だと思っちゃいけないと。これは変だと思うんですよ。例えばそう思うと、子供が遠くに行くのは嫌だと思うとか、ないと思うんですよ、そんなことは。自分が遠くに行きたいと思ったら、遠くに行くのがいいじゃないですか。子供、自分なので、遠くに行きたいと思ったら遠くに行くのがいいに決まっているんですよ。手元に残しておきたいというのは自分じゃない対象に対して思うことのような気がするんですよね。まあこれ余談です。問題なのは一つ意識をどういうふうに実感するかということで、お子さんというか僕も子供がいないときはそういうふうになるはずはないと思ってたんですが、なぜならこれをなぜなのかよくわかんないですけど、母に対して思わないんですよね、あんまり思わなかったんですよ。父に対しても自分で自分の子供との関係でいきなり発生した感覚なので、ある意味大変こう最初自分の中でも違和感がありまして、自分はこう、その頃は完全にこう、自分は個人主義者だと思い込んで生きてましたから、明らかにこの感覚は個人主義的じゃないので、で、こうなってくるとですね、その利害が一致しない時の利害の一致っていう、その別種の問題に独特のこう解決方法が見えてきて、大変いいんですよね。もうこれは次回ぐらいにしますけど、例えば、タスク管理が流行っていた時によく話題になったのが定時で帰りましょうと、仕事術でもありますよね。でこれは特定のタスク管理じゃなくても割と流行ったんですよ。 実際6時に帰りましょうみたいな本があって、その中には特定の方法論が示されてたわけではなかったんですよ。で、とにかく帰るという発想だったんですけど、それに対する批判って当然出ますよね。とにかく帰ってるのはただ他人に仕事を押し付けてるだけで、とにかく帰るというのは無責任なんだと。だけれどもその責任感の強い方の言い分をずっと追っていくと、いつまでも会社にいるってことになりかねないわけじゃないですか。仕事がなくならないような会社ではね。で、それに本当に意味があるのかという議論はもうずっとなされてますよね。で、この2つの価値観って合わないんですけども、多分ですね、全員ずっと残っていてはいいことないんですよ。きっとないと思うんです。だからといって全員同時に6時に帰る、今それに近いことを形式的にやってるところもあるんですけど、やってしまうときっと不都合が起こるんですよ。結局、定時にバサッと帰るという信念の人 と、責任、少なくとも責任のある仕事についてはやり終わるまでは帰っちゃダメなんだという人と両方必要になるんですよね。ただこうすると、多分不公平だという話になるんですよ。でもこの不公平感はですね、多分突き詰めて言うとですね、例えばうちの娘は10歳で私が46ですが、自分は46なのになんで娘は10歳なんだって言ったらおかしいじゃないですか。これを不公平だとは思わないと思うんですよね。ただこれを不公平だと思う感覚ってあるらしく、白雪姫はそういうモチーフだったと思うんですけれども、これ不公平だと思うことはないですよね。多分どっちも自分だという意識が強くなるとますますなくなっていく気がします。若い方がいいですからね、自分の娘なんて。自分であるという感覚がある以上、同じ年になっていいこと何にもないじゃないですか。これでは多分納得されないと思うんですけど、完全に個別である以上ですね、若返りたくなるっていうのは分かる気がするんですよ。完全に個別であるということは、そして死んだらおしまいだという感覚である以上はですね、若さに憧れるっていうのは絶え間なくあると思うんですよね。でも自分はもともとそういうの気迫ではあったけど、要するに体験欲求というものが薄いので、ただ娘が生まれてこう、あ、これでバトンがタッチされたと思うようになってからそういうのはなくなったんですよね。若く自分がなる必要はないというか、若く自分がなりましたから